世間には随分気の知れない男がいる。屋敷数はもちろん、勤める学校に不足のない故郷が嫌になったからといって、知らぬ他国へ苦労を求めに出る。それも花の都の電車が通ってるところならまだしもだが、日向の延岡とは何のことだ。俺は船着きのいいここへ来てさえ一ヶ月経たないうちにもう帰りたくなった。延岡といえば山の中も山の中も大変な山の中だ。赤シャツの言うところによると船から上がって一日馬車へ乗って宮崎へ行って、宮崎からまた一日車へ乗らなくっては着けないそうだ。名前を聞いてさえ開けたところとは思えない。猿と人とが半々に住んでるような気がする。いかに成人の裏なり君だって好んで猿の相手になりたくもないだろうに、なんという物好きだ。ところへ相変わらずばあさんが夕飯を運んで出る。今日もまた芋ですかい?と聞いてみたら、いいえ、今日はお豆腐ぞなもし、と言った。どっちにしたって似たものだ。おばあさん、古賀さんは日向へ行くそうですね。本当にお気の毒じゃなもし。お気の毒だって好んで行くんなら仕方がないですね。好んで行くって誰がぞなもし。誰がぞなもしって当人がさ、古賀先生が物好きに行くんじゃありませんか。そりゃあ、うなった大違いの勘五郎ぞなもし。勘五郎かね。だって今赤シャツがそう言いましたぜ。それが勘五郎なら赤シャツは嘘つきのほらえもんだ。教頭さんがそうお言いるのはもっともじゃが、古賀さんのお行きともないのももっともぞなもし。そんなら両方もっともなんですね。おばあさんは公平でいい。一体どういうわけなんですい?今朝古賀のお母さんが見えて、だんだん訳をお話したがなもし。
どんな訳をお話したんです?
あそこもお父さんがお亡くなりてから、私たちが思うほど暮らし向きが豊かにのうてお困りじゃけれ、お母さんが校長さんにお頼みて、もう四年も勤めているものじゃけれ、どうぞ毎月いただくものを今少し増やしておくれんかてってあなた。
なるほど。
校長さんがようまあ考えてみとこうと言いたげな。それでお母さんも安心して、今に増給のご沙汰があろうぞ。今月か来月かと首を長くして待っておいでたところへ、校長さんがちょっと来てくれと古賀さんにおいるけれ言ってみると、気の毒だが学校は金が足りんけれ、月給をあげるわけにいかん。しかし、延岡になら開いた口があって、そっちなら毎月五円余分に取れるから、お望み通りでよかろうと思うて、その手続きにしたから行くがええと言われたげな。
じゃあ相談じゃない、命令じゃありませんか。
さようよ。古賀さんはよそへ行って月給が増すより、元のままでもええからここにおりたい。屋敷もあるし、母もあるからとお頼みたけれども、もうそう決めた後で、古賀さんの代わりはできているけれ仕方がないと、校長がお言いたげな。
へえ、人を馬鹿にしてら、面白くもない。じゃあ古賀さんは行く気はないんですね。どれで変だと思った、五円ぐらい上がったって、あんな山の中へ猿のお相手をしに行く当変木はまずないからね。
当変木って先生なんぞなもし。
なんでもいいでさ、まったく赤シャツの策略だね。よくない仕打ちだ。まるで騙し打ちですね。それで俺の月給をあげるなんて不都合なことがあるものか。あげてやるったって誰があがってやるものか。
先生は月給がお上がりるのかなもし。
あげてやるって言うから、 断ろうと思うんです。
なんでお断りるのぞ。なんもし
何でもお断りだ。おばあさん、あの赤シャツはバカですぜ。卑怯でさ。
卑怯でもあんた、月給をあげておくれたらおとなしくいただいておく方が得ぞ。なもし若いうちはよく腹の立つものじゃが、年を取ってから考えるともう少しの我慢じゃあったのに、惜しいことをした、腹立てたためにこないな損をしたと悔やむのが当たり前じゃけれ、おばばの言うことを聞いて赤シャツさんが月給をあげてやろうと言いたら、ありがとうと受けておきなさいや。
年寄りのくせに余計な世話を焼かなくってもいい。俺の月給は上がろうと下がろうと俺の月給だ。ばあさんは黙って引っ込んだ。じいさんはのんきな声を出して歌いを歌ってる。歌いというものは読んでわかるところをやーに難しい節をつけてわざとわからなくする術だろう。あんなものを毎晩飽きずにうなるじいさんの気が知れない。俺は歌いどころの騒ぎじゃない。月給をあげてやろうと言うから別段欲しくもなかったが、いらない金を余しておくのももったいないと思ってよろしいと承知したのだが、転任したくないものを無理に転任させてその男の月給の上前を跳ねるなんて不人情なことができるものか。当人が元の通りでいいというのに、延べ岡組んだりまで落ちさせるとは一体どういう了見だろう。太宰権の卒でさえ博多近辺で落ち着いたものだ。河合又五郎だって相良で泊まってるじゃないか。とにかく赤シャツのところへ行って断ってこなくっちゃ気が済まない。小倉の袴をつけてまた出かけた。大きな玄関へ突っ立って頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出てきた。俺の顔を見てまた来たかという目つきをした。用があれば二度だって三度だって来る。夜夜中だって叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見損なってるか。これでも月給がいらないから返しに来たんだ。すると弟が、今来客中だと言うから玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら奥へ引き込んだ。足元を見ると畳付きの薄っぺらなのめりの駒桁がある。奥で、
もう万歳ですよ
という声が聞こえる。お客とは野田だなと気がついた。野田でなくてはあんな黄色い声を出してこんな芸人じみた下駄を履くものはない。